今日も、聖書の福音、良い知らせをに預かりたいと思います。2023年の新しい年を迎え、早2ヶ月が過ぎようとしています。この今の世界を見るときに、戦略戦争、大地震、山林火災、洪水、環境汚染は、先ほどの高野圭からがあったように、終末時計が90秒を指しているということで、主が定められたご計画通り過ぎているように思われます。私たちの人生も主のご計画のうちに一人一人それぞれの人生が与えられています。今日は永遠の命を選ぶということについて聖書から覚えたいと思います。私たちの人生にはさまざまな選択をする時が訪れます。高校、大学の進路の時、職業の選択の時、就職の時、結婚の時と様々ありますが、その時々に選択をしなければなりません。もう一つあります。それは信仰に導かれる時に訪れます。聖書を一箇所見たいと思います。ヘブル人への手紙9章の27節、新約聖書の448ページであります。ヘブル人への手紙9章の27節、448ページになります。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると、私たち人間は必ず訪れるもの、それは死であります。全ての人にこの死が、全ての人はこの死から逃れることはできません。私たちはその死に対して、死んだらその後はどうなるのかという問題に対して、ほとんどの人は漠然としている、わからないと答えるのではないでしょうか。ある人は死んだ後は無であるに決まっていると断言する人もおられます。また日本人の多くの人はあの世に行くという人もあります。しかしその根拠となるものではなく、ただの推測に過ぎないと思います。人はとかく自分が望んでいることを信じたいと思うのではないでしょうか。しかしこの死と死後の問題は軽々しく取り扱うべき問題ではなく、非常に厳粛なことでもあるのであります。なぜなら聖書では先の御言葉で死後の裁きがあると語っているからであります。死は終わりではなく永遠の世界があるとこの聖書は語っています。そしてその永遠の世界には2つの世界があると聖書は告げています。その二つの世界とは、天国と火の池、地獄であります。それでは天国について聖書から見たいと思います。黙示録の21章の1節から4節、新約聖書の516ページになります。黙示録21章の1節から4節になります。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と地前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られ、花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去った からである、まあ、とこのようにまあ記されています。天国についてまあ聖書が教えていることは、それが事実存在するという場所であるということだと思います。その箇所も見てみたいと思います。ヨハネの福音書の14章の1節から3節、新約聖書の213ページになります。ヨハネの福音書14章の1節から3節、213ページになります。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています。まあ、このように天国とはイエス・キリストと、まあ、顔と顔を合わせてお会いすることのできる約束された、まあ、現実の場所であります。それではもう一つの火の池については次のように記されています。黙示録の20章の11節から15節、新約聖書の516ページになります。黙示録20章の11節から、15節になります。また私は大きな白い御座と、そこについておられる方を見た。地と天はその御前から逃げ去り、跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、それは命の書であった。死んだ者たちはこれらの書物に書かれていることに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出した。死と黄泉もその中にいる死者を出した。彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。それから死と黄泉は火の池に投げ込まれた。これがすなわち火の池が第二の死である。命の書に記されていないものは皆火の池に投げ込まれたとあります。まあ、これは神様の大きな御座におけるイエス・キリストを信じないで死んだ者に対する、まあ、最後の審判の場面であります。ヨハネは、まあ、神様から掲示されて、まあ、見たままをこのここに記したものであり、偽りなく真実であると思います。この火の池、地獄についてはどのようなところであるか、金持ちとラザロの例え話のところを見たいと思います。ルカの福音書16章の19節から、新約聖書の151ページになります。ルカの福音書16章の19節、ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかい天布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬たちもやってきては彼の出来物を舐めていた。しばらくしてこの貧しい人は死に、使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれ、金持ちもまた死んで葬られた。金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。金持ちは叫んでいった。父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。 ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。するとアブラハムが言った。子よ、思い出しなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえている。そればかりか、私たちとお前の間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、それではお願いですから、ラザロが私の家族に送ってください。私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように彼らに忠告してください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者がいる。その言うことを聞くがよい。カイマチは言った。いいえ、父アブラハムよ、もし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば、彼らは悔い改めるでしょう。アブラハムは彼に言った。モーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。まあ、ラザロは神様の救いを、まあ、信じたので天に上げられて、まあ、永遠の安息に入れられました。一方、神様の救いを信じなかった金持ちは、まあ、ハデス、地獄に落とされました。この地獄では死んだ者も後も意識が継続するところであり、燃える炎の中で苦しみが永遠に続き、死後には救いの機会がなく、死者と生きている人との交流は不可能な場所で永遠に過ごさなければならないという世界であります。新約聖書の多くの箇所で死後には間違いなく2つの世界があることを記しています。また1箇所聖書を見たいと思います。マタイの福音書7章の13節14節新約聖書の12ページになります。マタイの福音書7章の13節14節になります。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていく人が多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出す者はわずかです。まあ、ここで滅びとは永遠の裁きである地獄を示しており、まあ、命は永遠の慰めに満ちている、まあ、天国を示していることがわかると思います。そしてほとんどの人が永遠の滅びに至る広い道を選んでいるとイエス様は警告をされています。この今の時代も同じではないでしょうか。神様の存在や地獄について話をすると、多くの人たちは信じることもなく人ごとのように聞き流してしまうのであります。それでは天国と地獄との分かれ道はどこにあるのでしょうか。まあ、日本人の多くの人が考えているように、殺人犯や極悪非道な犯罪者が行くところが地獄で、善人とか多くの慈善を行った人が天国に行くのでしょうか。そうではないと聖書は記しています。ヨハネの福音書3章の36節でこちらからお読みします。御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまるとあります。まあ、御子はイエス・キリストを信じる者は永遠の命を持って天国に入ることができて、信じない者には地獄で 神様の永遠の裁きがあると言っております。それではもう一箇所を見たいと思います。ヨハネの福音書の3章の16節と17節、新約聖書の180ページになります。ヨハネの福音書3章の16節17節、神は実にその一人をお与えになったことによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。ここでも御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると言われており、神が御子をこの世に使わされたのは世を裁くためではなく御子を信じることによって世が救われるためであると記されています。これらの聖書の言葉は非常に大切な真理であり、神様が備えてくださった福音のご計画でありますから、ぜひ信じていただきたいと思います。今までの聖書の御言葉にありますように、死後の2つの世界を分けるものは神様が救い主としてこの世に使わされたイエス・キリストを信じるか否かにかかっているのであります。神様の存在を認めるだけでは、天国に入ることはできません。キリストの十字架がその分岐点であります。使徒パウロは聖霊に導かれてコリント人への手紙の第一一章の18節、こちらからお読みしますけれども、このように言っています。十字架の言葉は滅びに至る者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力である。十字架の言葉とは福音のことであります。私たちの救い主として十字架につけられたイエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れるなら救われるのであります。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。この御言葉のように、信仰とは神様を仰ぎ見て希望を得ることであると思います。人にはできないことでも神様ならできると信じることが信仰の力でもあると思います。旧約聖書の神様も次のように言われました。見よ、確かに今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。あなたは命を選びなさい。皆さんは今永遠の分かれ道の分岐点に立っています。永遠の命か永遠の死か、その道を選択するのはあなた自身の決断であります。どうか小さく狭い命に至る道である狭い門をくぐられて、永遠の命にご自分のものとされますようお勧めしております。